それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは、はい、
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは今週の釧路歴史探訪、まずは今夜の話題からご紹介していただきます。
はい、今夜は釧路歴史探訪表裏です。釧路歴史探訪、今夜は第600話、600回目の放送となります。平成19年2007年の4月2日に第1回の放送をさせていただきました。以来100話ごとに釧路歴史探訪表裏という話題を用意することにしています。まあ、そうしたいきさつから今夜1月14日は釧路歴史探訪表裏です。
毎週月曜日のこの時間ですが、釧路歴史探訪をお送りしてきました。記念すべき600回目の放送ということで、佐藤先生どうもありがとうございます。
こちらこそ大変お世話になりまして、100話ごとの区切り、まあ、実は200話にあたる2011年3月11日から放送の裏話を紹介することを試みてきました。当初は13週間、つまり3ヶ月ほど放送させていただくと良いのだろう、まあ、そう考えていましたから、あまり回数はこだわらなかったんです。でもそれが12年になります。鈴木さんも辛抱強くお付き合いくださいましてありがとうございます。
ありがとうございます。放送では事前に、佐藤博次先生からは2400字ほどの原稿をいただいております。佐藤先生、今夜の話題になりますが、どのようなところを掘り下げていきますか？
そうですね、放送を続けてきてどんな意味があるかっていうことになると、それは地域に元気と自信を与えるということにつながるんだろうということを、この12年のうちに考えてきました。まあ、そこで今日は第一には、このなぜ地域に元気と自信を与えることができるかっていうと、第一は潜在能力を可視化するという側面があるのだろう。また二つ目には、資源を付加価値という形で新しい価値づくりに役立っているんだろう、これが二つ目です。そして個人的にはですね、様々な記憶を記録で保存していくということに市民の皆さんが取り組んでくださるという姿勢が地域の中に培ってくるのではないかというようなことをちょっと考えているということなのです。したがって今回は何のために放送させてもらっているのか、まあ、そこを考えてみていたところから分かってきた点の話です。何のために放送させてもらっているのか、まあ、そう問われると、先ほど申し上げましたように、地域社会に元気と自信を生み出す、そうしたことに資するのだと思います。しかしそれでは単なるスローガンに終わってしまって、あとは皆さんお考えください、では哲学がない、そのように思って考えてみました。地域社会に元気と自信を生み出すと申すときに3本の柱を考えたということなのです。
今週の釧路歴史探訪は釧路歴史探訪表裏です。600回目の放送です。地域社会に元気と自信を生み出す、3本の柱、その柱の第1を紹介していただきます。
最初は地域の潜在能力を可視化、つまり地域が持っているまだ気がついていない力を目に見えるようにするということだと思っています。潜在能力、それは多くの場合資源という形で表現されます。意義としては、表面にははっきりと現れないが内部に密かに存在すること、これが潜在能力という言葉の定義だと思います。同じような言葉、潜在能力と同じような言葉には、例えば複在、また対語、反対の言葉には顕在、表す、現れるという概念があると思います。潜在能力を引き出す、そうした使われ方がありますよね。まあ、自分で自ら引き出す、これは地域に元気ばかりではなく自信という業務第一の要素ではないかと思うのです。
今夜で600回目の釧路歴史探訪、地域社会に元気と自信を生み出すため、3本の柱を佐藤先生に紹介していただいておりますが、続いては第2のポイントです。
はい、最初は地域の潜在能力を可視化、目に見えるようにするというふうに申し上げました。放送を通じて目指す 地域社会に元気と自信を生み出すための第2です。第2を地域の資源を付加価値にしようと申し上げています。資源は人類の生量、生活、文化にとって有用なものというふうに示させていただきます。資源には経済的に役立つもの、経済的に役立つ情報、また経済的に役立つ人材もあります。しかしそればかりではないのです。資源には人々に安らぎを与え、また人々に癒しを与え、人々に満足をもたらす景観や芸術、文化、これも資源にあたると思うのです。で、ぜひ注目しておきたいことは、資源ということは一方で人類に資源を生かす知恵、働きかけがないと人類の生量、生活、文化にとって有用なもの、役に立つものにはならないのではないかという点です。そこでどうしても資源を付加価値にしよう、しようというのは止める、上げるというふうに書きますけれども、しようという哲学的概念が不可欠となります。ここではしようを一新されて全体の中に組み込まれる、何かこう今までになかったものに新しい価値や新しい観点が加えられて全体の中にと組み込まれる、そのように解釈をしておきましょう。歴史学は物語作りと表現されています。神塚の遊び、つまり神塚とは変わった人で物事に興味を抱いて物好きな風流を好む特別な人、これをまあ神塚というふうに言うと思いますけれども、そのような遊びというふうに受け止められる点もあります。それだけにそうではないのだ、実は資源を付加価値にしよう、一新されて全体の中に組み込む新たな価値を持つという切り口を用意しておきたいのです。
地域社会に元気と自信を生み出すポイントに、地域の資源を付加価値にしようという、佐藤先生、この使用という言葉が使用されました。
そうですね、使用はそのままに受け止める、そればかりではなく深く存在することの意義を確認する、そしてその確認された意義っていうものを新しい価値にしてこうぐっとこう高めるとか、世の中に利用してもらえるようになる、そのように説明しておきたいと思います。この使用ということについて、ものの本には弁証法的観点から事物の発展は矛盾対立によって行われるが、その場合一つの要素は他を否定しはするが、全く捨て去られるのではなく、保存されてより高い次元に引き上げられ、一新されて全体の中に組み込まれる。保存されてより高い次元に引き上げられ、一新されて全体の中に組み込まれるとある点に注目しておきたいと思います。
今週の釧路歴史探訪は、釧路歴史探訪表裏、こちらがテーマです。地域社会に元気と自信を生み出す3本の柱、続いて第3の柱です。
釧路歴史探訪、今夜の放送が第600話となっています。12年間600話に至るまで漫然と進めているように思いながら、しかし600話を通じ地域社会に貢献している意義は何かと考えています。それがこの放送を通じて聞いてくださる方に地域社会に元気と自信を生み出すことではないのだろうかということです。しかしそれだけでは誰かやりなさいということになりますので、自分ながらに考える、自分のための意味付け、それの第3の柱です。それは地域の記憶を記録で保存する。放送にあたっては基本的には毎回原稿を書かせてもらっています。原稿を書く意義、それはこの放送をきちんと15分の枠内に収める、これが第1の目的です。しかしそればかりではないのです。第2は努めてオリジナルな、つまり書き下ろしの作品を述べてみる、ことのことを考えてきました。
あと先生、いろいろこの歴史探訪の中でもシリーズ化されているものもありますね。
は
い、
そうですね、これまで例えばモシリアの物語とか、あるいは南大通り、米町弥生町を中心にした、京南学のくくりとか、あるいは厚岸と 他の地域とか、まあ、いうあのシリーズを設けてもらさせてもらってますね。まあ、中には先ほど申し上げたオリジナルというには少し人の方が開発されたものも含まれていますので、そこのところには紹介という冠をかぶせることにしています。例えば2017年11月27日の第543話のように、紹介試される大地北海道、このように紹介の冠をかぶせたこともあります。人様のお取り組みをその方の業績として、その内容を示させていただくという観点です。これもまた地域社会に元気と自信を生み出す上で重要な要素ではないかと位置づけ、そうしたものは紹介ということを通じて広くご理解や広く多くの方に知ってもらうということを考えました。地域の記憶を記録で保存、書く申して、何事も自分で調べてみなくては理解できなかった。そうした貴重な体験談が実は熊本県水俣市にあるということをお伝えしておこうと思います。何事も人が調べたものではちっとも理解できない。何事も自分で調べてみなければ理解できなかったという考え方があるのです。
今週の釧路歴史探訪は、釧路歴史探訪表裏というテーマで、地域社会に元気と自信を生み出す3本の柱、こちらを主題に佐藤先生にお話を紹介していただきました。
はい、3つの柱を用意してみました。 1. に地域の潜在能力を可視化するということです。 2. に地域の資源を付加価値に使用する、このように申し上げてきました。そして第3は地域の記憶を記録で保存ということです。結びに申し上げるべきは、放送を聞いてくださって地域の可能性の豊富さに注目し、また自分で調べてみる生活スタイルがそれぞれの皆さんによって取り組まれ、このことが広く普及する、このことを望んでいるのです。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
この間にたくさんの方々からお力をいただきました。釧路ゆかりの方が全国で聞いてくださり、聞いているの声を放送局に寄せてくださることです。はい、神奈川の伊藤先生や、まあ、埼玉にお住まいの方など、皆さんどうぞご活躍ください。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。600回目の放送でした。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうもいろいろご声援ありがとうございます。